ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、くまモンで、まあ、おなじみというわけでもありませんが熊本県熊本ブランド推進課から鳥居正道さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
さあくまモンという、まあ、このキャラクター、
はい、
これをこう熊本ブランド推進課がこれ扱ってると言っていいんですか？
そうですね、はい、もともとブランド推進課でですね、関西戦略というのを担当しておりました関係上ですね、はい、関西戦略というのがその九州新幹線の開業をですねいかにその関西の方にですね知っていただくかということをやる中で、はい、そのくまモンをですねいろんな場面で活用して取り組んできたということですね。
なるほど。でまあそのくまモンを作ってまあ最初は九州新幹線のアピールを兼ねてやっていこうと
そうですね
いうところだったんですよね。
はい
はい、はい、で、最近ではもう今一元管理されてるんですねくまモンですね。
そうですね、うん、やっぱり私どもで一元管理をした方がそのキャラクターの性格とかですね、いう分でメリットがあるのかなということで、はい、今年度から私どもの課で一元管理してるということですね。
なるほどですね。まあ、このくまモンブームの仕掛け人と言われておりますこの熊本ブランド推進課なわけですけれども、そもそも、まあはい、今九州新幹線のということで紹介がありましたけども、まあ、大体それがやっぱりこうメインで誕生したキャラクターになってくるわけですか？
そうですね、もともとそのおまけだったと
おまけ
言われてまして、
はいはい
はい、実は小山薫堂さんというのは、はい、熊本出身の脚本家の方がいらっしゃるんですが、その方に新幹線のですねPR に際してのアドバイザーになっていただいたんですよね。でその方からですねいわゆるおまけとしてこういうものを作ってみたんだけどということで提案いただいたのがこのくまモンだったんですよね、
うんうん、じゃあくまモンありきでこれを押していこうということではなかったんです、
ね、そうですね、でまあ、そうやってせっかく提案いただいたのでこれをうまく使っていこうということで展開し始めたのがこのくまモンだったんですね。
そこから今のこの人気なわけですけれども、ここまでの人気となった要因はどんなところにあると思われますか？
そうですね、まあ、たくさんあると思うんですよね、で一つがですねやっぱりそのくまモンを活用したその PR 広報展開いろいろやったんですけども、そのやっぱり大阪いわゆる関西を中心にやるということでちょっとやっぱり面白おかしくやろうということですね、
うんうんうん、はい、
まあ、これまでのそのいわゆる行政がする PR とは違ったそのちょっと面白い感じのですね、展開があった、まあ、そういうのに対してのやっぱりトップのすごく認識というか理解というかですね一緒にやろうという感じが一つですよね。やっぱりそこは大きいですよね、例えばですねそのくまモンと、はい、知事がですね吉本新喜劇に出たりしてるんですけども、
はいはいはい、
やっぱりそういうのもですね今まではなかなか
そうですよね
取り組めなかったものでありますし、くまモンがその大阪で失踪事件を起こした時もですね、はい、知事に架空のそのいなくなりましたという、まあ、架空 の, そのインタビューというかですね記者会見もやってもらったりもしたんですね、まあ、そういうのってなかなかですね今までやってもらわなかったところがあったので、
面白いですよね、
まあ、なかなかそういうのの理解をすごくしていただいたというのがありますね。
なるほどですね、非常にやっぱりねくまモンと言いますとこう軽快な動きとかですね、
そうですね、
表現豊かですよね、
はい、やっぱりそこも大きくてですね実際やっぱり見てみると、かわいいとかですね、面白いとかですね、すごくそのあれ表情はないんですけどもすごく表情があるように見えてしまうような動きをするんですよね、そこをそのすごく見た方っていうのはもうすごく虜になってしまうっていうのは大きいですね。
なるほどですね、あとソーシャルネットワークなんてどうですか、こう SNS の活用なんていうのもありますよね。
くまモンをですねこの活用して PR 始めた時そのツイッターが出始めだったんですね、
はいはい、
でツイッターをやり始めてそれから Facebook 今ですね出てやってますけどももう順調に伸びてましてツイッターですともう16万人の方がですねフォロワーになっていただいて、
ね、すごいですね
おかげさまですねで Facebook にしても9万人ぐらいの方が見ていただいてるということですごくもうそういうのでやっぱりその反応がですねやっぱりソーシャルネットワークのいいところっていうと、うん、その一方的じゃなくてやっぱり双方向でのやり取りになるので、あこういうことに対して皆さん喜んでいただいてるとかいうのがですね分かる実感しながらこうやっていけるという部分は非常に大きいですね
なるほど、ねまあ、そういったのがずっといくつも積み重なって今のこのくまモンがあるというところだと思いますけれども、はい今こうくまモンの利用申請もものすごいんだそうですけれどもこの窓口となっているのも熊本ブランド推進課になるわけですね
そうですね、はい、ねここも今年度から、はい、私どもでやらさせていただいてまして、
はい、
大体月に400件ぐらい前後ですね申請をいただいているということでは
あ、はい、じゃあもう毎日何かしらの申請が来る
そうですね特にこの2月3月はすごくてですね、1日100件以上その封筒をですね郵送で送りいただいたりとかですね、はい
うんうん、
ものすごくちょっと今多いですね年度末ですからね
それはあれですか例えばそのお菓子だとかいろんな県産品のパッケージにもなってますし
そうですね、あとグッズ、
ね、グッズもありますよね、
はい、
全部含めて
そうですねはい。
なんかこれ要はそれ申請した時のこう大まかな取り扱いの決まり事みたいなのあるんですか
そうですね基本的にその熊本の PR をするっていうのが大前提なんですね、はいですので例えばグッズにしても熊本のくまモンですっていうのを書いていただくようにしてますしその食べ物であれば熊本のですね県産品を使っていただくとか、うんうん、熊本の会社さんで作っていただくとかいうのがですねやっぱり条件になってますね
なるほどですね、まあそのあたりはねもしちょっとくまモンをねポスターに入れたいんだけどとか何かしたいんだけどという時はお問い合わせいただきたいと思いますが、
はい、
まあそれだけ申請がたくさんあるわけですけれどもこれ今くまモンブランドの商品というのはどれぐらいあるんですか
なかなかですね把握しづらいのですが今だいたい8000件ぐらい、まあ、9000件弱ぐらいですね許諾をしているんですけども、
はい、
なかなかですねその一つの申請でやっぱり10件ぐらい申請をいただける場合もあるのでグッズとかだったらですね、
はい、
一体何種類あるんですかねちょっと分かんないぐらいです
もう分かんないこの間も経済効果ってことではい、新聞にも数字が出てましたけども
そうですね、はい、このくまモンを利用した商品 の、 その、まあ、売り上げを、まあ、足しただけなんですけども、それがまあ24年ですね平成24年で293億円ということになりまして、
これ全部じゃないんですよね、はい、だからね、
ま、そうですね一応 55% の方が回答いただいたと
55%、
はい、微妙な数字ですね
ということは、うん、まあ単純に言うと倍ぐらい言っててもおかしくはないぞと
まあまあそこまではですね申しませんけども、かなりあると思いますしまあこれ以外にもですねその例えばそのくまモンがの商品がその県外に出てそのお店の棚に並ぶことによる PR 効果なん
なるほど
ありますんでやっぱりそういうのを入れるとかなりのその貢献をですねしているんじゃないかなと思っておりますけど
もう今や全国各地のお土産物コーナーに並んでますもんね
そうですねおかげさまで、はい
ねもうこれはもうどこの何なのかよく分からず買ってる人もたくさんいらっしゃるかもしれません
そうですねやっぱりそういう方もいらっしゃると思いますね、
うんうん、
ただまあそこからその、うん、このキャラクターなんだろうっていうのをですね知っていただいてあ熊本のキャラクターなんだっていうことで熊本にその興味関心持ってもらえればなっていうのもありましてですね、うんうん、
きっかけにですね、やって ますね、
きっかけになればなっていう思ってます、はい
鳥さんずっとこのくまモンの事業に携わってこられてこう印象的なエピソードとか思い出とかっていうのありますか
そうですね一つがですね関西で私 PR を主に担当してたんですけども、その活動し始めの頃にポスターを作ったんですねくまモンの、はい、くまモンの図案にコピーを書いてるっていう、まあ、単純なポスターなんですけどね、それがなんか駅に張り出したところ面白いという声がやっぱツイッターとかでもありましてねそれ盗まれたりしたんですよね
あら
もう本当ありがたい話ですね。
アイドルだったら聞いたことありますけども。
そうですね。やっぱりね、盗まれるポスターを作るっていうのはやっぱりすごく、その我々 PR を担当しているものとしては嬉しいですね。
そうですか、はまあ、それぐらいね、熱いファンがね、
はい、
いらっしゃるということですけどね。
まあ、ありがたい話ですね。だから、あの、大阪でイベントした時も最初にですね、あの、登場して半年ぐらいのうちにイベントしたんですね、
はい、
で謝礼ですね、謝礼でそのサイン会をしてみようと、はい、やったんですね。で、はい、まあ100人ぐらいやればいいかということで、200枚一応倍のですね、あの、台紙を用意しまして、まあ先着100名の方にサインしますと、
はい、
やったらですね、これが400名以上の方が並んでいただいてですね、もうちょっとすごくそれで、仕切りの仕方が悪くてですね、文句っていうかですね、苦情が出たりもしたんですけど、すごく嬉しい悲鳴というかですね、ありがたい話ですね。
まさかここまで、
そう、ね、このゆるキャラのサイン会にならこう列を作るかっていうのは我々は考えられなかったですけどね。びっくりしましたね。
いやー、すごいな、面白いもんですけれどもね。今こうくまモンの実は、はい、漫画の原作の募集を行っていると。
そうですね、
いうことですけど、これちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、くまモンですね、今だいたい1週間にですね、
はい、
30通ぐらい全国の方から、あの、お手紙、ファンレターをですね、大体いただくんですよ、
はい。
で、まあ、それを読みますとですね、やっぱりその、くまモンが出てきてすごく癒されたとかですね、落ち込んでたのに励まされたとかですね、で熊本から県外に行ってらっしゃる方から改めてその地元に対してのなんか郷土愛みたいなのが生まれたみたいな話を、すごく大変ありがたいですね、メッセージをいただいてるんですよね。でやっぱりそういうその人々っていうかですね、皆さんを幸せにしてる部分もあるのかなということで、まあ、そういう幸せの象徴みたいになればいいなと思ってまして、でそういう意味で少し物語をですね、作っていきたいなと思ってます。で我々だけで作るんじゃなくて、それはそのこうやってくまモンのですね、人気を支えていただいた方に、皆さんとですね一緒にそのストーリーを作っていきたいなと思ってるんですよね。で、最終的にはその小山君堂さん、くまモンの生みの親である小山君堂さんにストーリーを、まあ、作っていただくんですけども、その原案をですね皆さんと一緒にちょっと募集して作っていきたいなと思ってまして、今募集をしているんですよね、
はいはい。こちらですね、募集の締め切り、まあ、第1弾ということで3月15日、
はい、
はい、こちらがまず1回目の締め切りとなっておりまして、はい、応募先は熊本県の熊本ブランド推進課ということで、
はい、
ホームページ、熊本のホームページをご覧いただきますと応募用紙がありますので、まあ、それを活用していただくか、またはおはがきでも大丈夫、はい、ということですね、
はい。
お名前、住所、連絡先、ペンネームなどをお書きいただきまして応募していただくということで、はい、なんと応募していただいた方の中から抽選でこれ100名の方に特製くまモングッズのプレゼントもあるんだそうです。
そうですね、はい、お楽しみにしていただければと思いますね、
はい、特製でございます、
はい
はい、たくさんのご応募をお待ちしております、
はい。
さあ、それから実は近々3月16、17日グランメッセ熊本でくまモンの誕生祭が開催されますけど、
はい、
これ鳥居さん、どんなイベントになりそうですか。
そうですね、先日も、発表したんですけども、一つがそのくまモンの新しい歌をですね、
はい、
今回作る、作りました。
はいはい、
はい、で歌を、熊本出身の森高千里さんに、
うわー、すごいですよねこれね、
はい、ありがとうございます、歌っていただいて、体操もですね新しいものを作るということで、新しいそういったコンテンツというかですね、もうそこの場で発表したいなと思ってますし、それから、熊本のですねいろんな美味しいものなんかもですねブースに、出店をしていただいてますので、そういったものを楽しんでいただければと思いますので、はい、でくまモンのファンコーナーと言いましてですね、はい、いろんな方のメッセージを受け付けたりとか、これまでのくまモンの奇跡を紹介するようなコーナーなんかもですね用意するようにしてますんで、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。
これはタイトルとかも全部じゃあ当日発表ということになるわけですか。
そうですね、はい、当日に発表したいと思います。
まだ内緒ですね、はいはい、森高さんが歌うんですから、またどんな感じになるのかちょっとね。
そうですね、なかなかですね楽曲とかもね、どうなるのかっていうのありますね。
ねえ、
はい、
まさか私がくまモンになってもじゃないですよ
ね。面白いですね。
そんなことないですよね。
そこまではないですけどね。ただすごくやっぱり子供さんでも口ずさめるような、なんていうかな、ほのぼのした楽曲になんか仕上がってるかなと、私が聞いた印象ではそういう
感じですね。ねえ、ちょっとお母さんですからね、今 ね、 そうですね、ちょっとそういう優しい感じのイメージもあったりするのかな、
まさしくそういう感じ
になる、ね、そうですか、16、17日、グランメッセ熊本でくまモン誕生祭、今紹介のありました歌の発表もあります、ステージイベント、はい、食のブース、ファンコーナー、なんかサプライズゲストもあるということですから、はい、ぜひお越しいただきたいと思いますが、はい、大変混雑が予想されますので、会場にはなるべく公共交通機関ご利用いただきたいと思います。それから熊本駅交通センターからは臨時バスも出ますね。そして県庁などからシャトルバスも運行しますので、はい、この辺はちょっとね、混雑予想されますが、ぜひそちらの方ご利用いただきたいですね。
そうですね、今後ですね、そういう情報をくまモンのオフィシャルサイトにも掲載していきますので、ぜひご覧になってですね、お越しいただければと思います。
はい、さあ最後になりましたけども、鳥さん、くまモンのこのね、はい、の事業といいますか、くまモンに携わって、はい、来られたわけですけれども、まあ、これからもそうずっとね、しばらくは携わっていかれると思うんですが、はい、この仕事をやってるこうやりがいとか楽しいなと思われるところはどんなところですか。
そうですね、やっぱりそのファンの方から熱いメッセージをいただいたりとかですね、する部分はありますし、それからやっぱりその最初やり始めた時はくまモンがここまでなればいいなってこう思ってやってたんですけど、まさにそのですね、夢が実現したっていうかですね、なってすごくやっぱり偶然もかなり重なった部分はあると思うんですけど、やることをですね、皆さんに受け入れていただいてここまでやったんだ、来れたんだなと思いますんで、今後もですね、皆さん、県民の皆さんはじめ、多くの方に応援していただきたいですね。
鳥さん、個人的なお話でいいと思うんですけど、はい、今も熊本をもちろん代表するキャラクター、
はい、
これからどこまで行ってほしいですか。
なるほど。
日本的には全もう認知度は今一番になりました。
はいはい、やっぱりですね、ここ出始めて3年ぐらいなんですけども、やっぱりずっと末永く愛される、やっぱり今後も人気がですね、ずっとこう10年20年30年続いてほしいですよね。
長く、
はい、
続けていきたい、
そうですね、
はい、ということでございますので、我々も長くくまモンを愛していきたいと、
よろしくお願いします、
思います。はい、はい、ということで今日は、熊本県熊本ブランド推進課から、鳥居正道さんにお越しいただきました。鳥居さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。